和やかに楽しく生きる、ご案内の和楽グループ代表の林富士夫です。今週は憧れを超えた侍たちから学ぶと題してお伝えします。先月3週間限定全国で上映された憧れを超えた侍たち世界一への記録というドキュメンタリー映画を鑑賞してきました。 WBC で世界一になるまでのドキュメンタリー映画で、当時思い出しながら改めて学んだことを今年の後半戦に向けて生かしていきたいと思いました。なんといっても今年後半を過ごす上で参考にしたいのが当時の栗山英樹監督のリーダーシップについてです。リーダーはトップダウン型やボトムアップ型などそれぞれ長所と短所があり、時代とともに変化することも大切だと理解しています。栗山監督はサーバントリーダーシップではないかと分析しています。侍ジャパンのコーチ陣、選手選びから国の代表として個人ではなくジャパンを背負うこと自体の奉仕の姿勢を価値観として重要視し、自らも部下に対する奉仕の姿勢を持ち、コーチや選手の話を傾聴、心遣い、気遣いをして選手の能力の最大化を図る環境づくりに最も注力していました。部下の話に耳を傾け、能力を認めて協調性を大切にして、一人一人を超一流選手として認め、優勝という目標に向かって支援型のリーダーシップを取り、選手の中にキャプテンをあえて置かず、侍ジャパンの選手たちはシェアドリーダーシップ、つまりチームメイトそれぞれがリーダーシップを発揮し、リーダーの役割を共有している素晴らしいチーム作りでした。チームメイトがミスしたとしても互いに補完しながら優勝に向かって突き進んでいったあの侍ジャパンは、過去の侍ジャパンとは明らかに違うチームに進化していたように感じています。チームメイトの一人一人が影響力を持ち、自分のなすべき仕事をやりきり、リーダーシップを発揮していました。それができたのも栗山監督のサーバントリーダーシップの賜物だと感じています。傾聴力、共感力、物事全体を俯瞰して先を見越した気配りと、今の状況に合わせて行動する心配りや癒す力、説得力などが映像から伝わってきました。栗山監督の期待に応えるべく、大リーガーのベテラン投手が合宿初日から合流して、自分がすべきこととして後輩たちを指導したり、チームをまとめていくシーンや、小指を骨折した守備の要の選手が周りのコーチや選手から交代を促されながらも、気持ちの強さと責任感から強行に出場する意思を貫く姿に対して、起用を決めた経過や、あるいは4番打者として不信を極めた選手との信頼関係とその起用法など、他にも多くの名場面が記録として映像とリアルで見ていた時の感動とともに蘇ってきました。時流にあった協調性やリーダーシップのあり方、他侍ジャパンから感じて学んだことを今年の後半にぜひ生かしていくと決めています。和やかに楽しく生きる、今回は憧れを超えた侍たちから学ぶをお伝えしました。ご案内は和楽グループ代表の林富士夫でした。